そんなことないっしょ。第84回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォトないっしょです。お送りいたしますのは吉安と
渡辺です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとですね、さっき打ち合わせ中に自分が早口だっていう話をしまして、
は
い、落ち着いて話そうかと思ってるんですが、
はい、
ついつい早口になってしまうんですよね。自分で聞いてるポッドキャストって、
はい、
いつもこう iPhone のポッドキャストアプリで 1.5 倍速かな、
うん、
って聞いてるんですけど、
うん、
たまーにこの自分のそんなフォト内緒を聞く時があるんですが、
はい、
それはね、なんか 1.5 倍速だと聞きにくいんですよ。
ああ、なるほど。
喋りが早くて、というのがありまして、
うん、
落ち着いて喋ろう落ち着いて喋ろうと思うことも多いんですが、はい、ついつい早口になってしまうんですよね。
なかなかね、こうずっと意識してないと難しいですよね。
そうなんです。でもう一本やってる理科の時間っていうのがあるんですけど、
はい、
そっちはメインで勤められている本宮さんが、
うん、
ゆっくりめなこともあって、ややねゆっくりめに喋ってるのかもしれないな、と思うんですけど、
はい、
ついついこちらでは早くなりがちです。はい、お聞き苦しい点があればごめんなさい。ということで、
はい、
今回も始めるんですが、
はい、
近況ですけど、私はちょっと仕事がバタバタしていて、報告もあまりないんですが、渡辺さん、なんか変わったことありました？
はい、私はこの収録日の2日ほど前に、
うん、
巷で大人気のゲームソフト欲しさに、
うん、
ついに 3DS の本体を買ってしまいまして。
巷で大人気というと飛び出せなんとやらですね、
はい、そうですね、飛び出せっていうやつですね。
そうですか。あれは、はい、一言で言うとどんなゲームなの？
一言で言うと、村長さんになって、
うん、
その村を発展させていこうっていう感じのゲームのようですね。
前の
私もちょっと、
なんだっけ、おいでよ動物の森、
はい、
そっちはやっての？
そっちはね、やってなかったんですよ。
あ、じゃあ動物の森として初めてなのね。
あ、初めてなんです。
あ、
なの でしかもそのソフトの方がやっぱり売り切れていて、
はいはい、ま、
で次回入荷未定ですってなっていたので、今便利なものでダウンロードの方で、うん、なんていうんですか、まあ、
ダウンロード購入、
はい、うん、ダウンロード購入で買ったんですね。
うん、
なので説明書が、まあ、ついてるんですけど、
うん、
結構ざっくりとした説明書で、
紙のね、基本的操作の仕方、このソフトは背景のストーリーみたいなのが、がっつり書いてあるんじゃなくて、
はい、
基本操作の仕方とあとは頑張れみたいな感じなわけね。
結構こう、ね、がっつりじゃなくてざっくりみたいな感じで書かれているので。
そうですか。
はい、
ちょっとね気になってるんですけど、やっぱりこう 3D はいいの？
3D はね結構微妙なところですね。
というと？
やっぱりそのやっぱり真正面から、
うん、
そのやっぱり適切な目からの距離っていうのがありまして、
はい、
でそこをちょっとずれるとちょっと二重になってしまったりとか。
あ、そうかそうか、
っていうのがありまして、でやっぱり ちょうどぴったり合っているとこう奥行き感とかがあっていい感じなんですけど、
うん、
こうなんかちょっとな持ち方が斜めになったりとかするだけでもなんかあれっていう感じになってしまうので、ちょっとずっとやり続けるのには目が疲れるかなと思って3D 機能は切ってるんですけど。
ああ、ボリュームで調整する 3D の何、飛び出し度。
そうですね、
あれをこう最小にしてるって感じですか？
はい。
そうかそうか、
うん、
で動物の森は飛び出すというか 3D にすると、
はい、
より楽しい。
微妙？
微妙
ですね。
お、だったら普通の DS でできるソフトにしてくれよ
って思います、本当に。
ね。
任
天堂 3DS じゃなくても遊べるようにしてくれればいいの。
そうなんですよね、人気のソフトなので。
ですよね。
また、あと一つちょっとね、まだ使ってない機能で楽しみにしてるのが、3DS にはカメラ機能が
ついて
るので、その 3D 写真を撮るとどうなるんだろうっていうのがちょっと楽しみで。
おお、そうですね。飛び出す写真が撮れるんですよね。
う
ん、
そうです。ちょっとそっちの方は思いっきり飛び出した写真を撮ってみたいなと思って。う
んうん、猫の顔とかいいですよ。
ああ、いいですね、う
ん。ちゃんとピントが合えば。そういえば最近こう観光地に行ったりとか、あと実家の甥っ子とかもなんですけど、記念写真を任天堂 DS で撮ってる子がいるよね、子供で。
ああ、いますね。
うん、ゲームなんかしてるのかなって思うと、パシャパシャパシャとかやってて、そうか。なんか大人がね、スマホで電話だけじゃなくていろいろするじゃない。
はい。
ゲームしたりとか写真撮ったりとか、SNS したりとか。
あ、はい。
なんですけど、子供はあん中にこうツールが一通り入ってたりするのかとか思って、びっくりしたことがあります。
そうですね。
うん。
インターネット機能もね、Wi-Fi とかあれば使えますし。
どうですか？ iPhone から Nintendo 3DS に乗り換えるっていうのは。
それはないですね。
それはない。
はい。もう、やっぱりちょっと今日、飛び出せの方で、
うん、
友達と通信機能で、お互いの村に行き来してっていうのをやったんですけど、
はいはい。
やっぱり文字入力がとても大変で、
チャットするのにね。
はい。
そっかそっか。点キーじゃねえ。十字キーと4つのキーで文字入力していくわけだ。
あ、じゃなくてタッチペンで。
あ、タッチペンのちっちゃいやつか。はいはいはい。
はい、できるんですけど、こうね、やっぱりこう iPhone でフリックに慣れてしまっていると、
うんうんうん、
すごくちっちゃいところでローマ字入力とかしてるのがとても大変で。
そうですか。ちまちまちまちましてるよね。
してますね。なんかあ、もうこれフリック入力したいなとか思いながら。
そうですか。
はい。
わかりました。で、今日本編の方はですね、
はい、
3D 写真の話はせずに、
はい、
11月も、まあ、終盤ということで、
うん、
街の中にイルミネーションとかね、はい、あとはビルのロビーにクリスマスツリーとか、
うん、
そんなのがいろいろ増えてきたんですけれども、
はい、
それをなんとかこう良さげに撮るというコツをお話していこうと思います。
はい。
多分こう大きいね、渡辺さんちの近くだとスカイツリーとかあって、それを綺麗に撮るというよりはもう少しこう手近にあるもので、キラキラしたものをうまく撮れるといいかなって思っています。
はい。
はい。ということで本編の方行ってみます。
はい。
ショッピングモールとか街路樹とか、まあ、お店とかの、まあ、ビルとかのロビーにもいろんなイルミネーション増えてきましたよね。
そうですね。
ご近所にもあります？
はい。あと私仕事先がショッピングモールの中の1店舗なんですけど、
うん、
まあ、結構各店舗もクリスマスツリーを飾ってみたりとか、
はいはい、
そんな感じで。
あと最近はね、ご自宅というか、お家でも飾ってる人がいて、
はい、
一戸建てのお庭はね、まあまあありがちなんですけど、マンションの窓にこうたくさんこうかけていて、なんていうの、自分家で寝るのにも眩しいんじゃないかぐらいなお家あったりするよね。
はい、ありますね、うん、うちの窓からも一軒高校としたお家が見えるんですけど。
そうですか。まあまあ、そんなイルミネーションですけど、普段こう撮るときに、
はい、
なかなかうまく撮れないっていう声を聞くんですが、
はい、
渡辺さん、なんか撮ってみたことあります？
ありますね。
どんな感じですか？
やっぱりこう目で見た感じよりか、光の点が小さくこう点点点点ってなってしまって、
うんうん、
で光もやっぱりなんかちょっと暗めになってしまい、
うん、
こうなんかつまらない感じに撮れてしまうっていうんですか？
うん、そうですね、
うん、
どんな感じにしたいとかってこう口で説明できます？
視力の悪い方だと分かると思うんですけれども、はい、やっぱりこう普段ね、眼鏡とかコンタクトとかしてた状態からこう外すと、
うん、
光 光がぼんわ、ぼんやり、ぼわーんって、はいは
い、しますね、ま
あ、ぼやけた感じになるんですけど、はい、まあ、そこまでいかなくても、ちょっとやっぱりその、なんていうの、ソフトな感じに、ぽわんとした感じに、こう光が広がって、うんうん、こう、明るく撮れると綺麗かなって思いますね。
私、さっき、事前の打ち合わせの時にメモしたのを見ると、ロマンチックな感じとかね、あとは幻想的、
はいはい、
とかさっきの話を聞くとキラキラに撮りたいとか、あとはなんかこうぼかしたいとかっていうのがありそうかななんて思っていて、まずは力技でこうキラキラにする方法とかから説明しちゃうと、
はい、
キラキラにするフィルターっていうのが売ってたりします。
はい、
携帯用のやつとかもあるよね。携帯カメラ用のキラキラするやつがこうパチッとくっつけたりとか、
あと吸盤みたいのでピタッてくっつけるのありますね。
ああいうのを使うとこう点光源、ちっちゃくてそこだけ明るいっていう点が、4方向だったり、6方向だったりにこうキラリンっていうのが線が出るっていうやつで、やりすぎるとなんかわざとらしくなっちゃうやつですね。あとはこう露出を変えると、
はい、
やっぱり、明るい感じとかが出るんですけど、思ったよりね露出を変えても、目で見た感じに近づけるのは大変だったりするんですよ。目ってこうすごく明るいものが目の中でこうキラキラするっていうのが、
はいはいはい、
ある程度あるんですけど、写真にしちゃうと結局はあの白って明るさが頭打ちになっちゃうんで、その後見てもキラキラなかなかしないんですね。
はいはいはい、
で、あんまりこう明かりがたくさんあるところで撮ると全体が暗めに撮れてしまって、逆に全体は暗いんだけど中にこう色の電飾があるタイプだと、今度はキラキラが明るすぎて、こう白くなっちゃったりする時があるんですよ、あの色付きなのに。
あ、はいはいはい、
っていうのもあったりして、露出はですね、まあまあとりあえずコンパクトデジカメで撮るにも、携帯電話とかスマートフォンで撮るにも、とりあえずオートのままで撮ってみて、どうしても暗くしたいとか明るくしたい時だけ、露出の調整をしましょうと。
はい、
で、まあ、機種によって違うんですけど、露出の調整するときには露出補正を明るい側暗い側ってするよりは AE ロック、その明るさを自動なんだけど、違うところで固定しちゃうっていう方が使いやすいんじゃないかと思うので、
はいはい、
その使い方だけちょっと iPhone を例にして、
はい、
お話をしてみると、
はい、
iPhone って普通のカメラモードにして、画面をなんていうのタップしたまま、
はい、
長触りすると、そこにですね四角い、的みたいなのがビヨンビヨンビヨンって動いて、ある場所にピントと露出が合うようになってます。
はい、
なので例えばこうイルミネーションに向かって、カメラを構えた時に、一番明るいなって思うところに、タッチをずっとしておくとそこにビヨンビヨンビヨンってなって AEA フロックっていうのが下に表示がされるんですけど、
はい、
それをやると、明るいところに露出が、引っ張られるというか合わせようとするので、全体的には暗めに映ります。
ああ、なるほど。
一方で暗めなところでそれをやると、全体が明るく映ります。
あ、はいはいはい、
なので明るさに調整したいときにはそれを使うといいんじゃないかと思うんですが、
はい、
一個だけ、難しいところがあって、イルミネーションとかやってるときって夜なので、暗めのところをタップするとですね、ピントが合わなくなっちゃうことがあるというか、そこ何があるかよく分かんないんでピントが合わせられませんってなることがあるので、
はい、
ちゃんとピントが合ってそうかは画面の中で確かめてください。
はい、
でね、
はい、
うまくピントが合わせられないっていう話を今しましたけど、AEAF ロックなんで、
はい、
ピント位置もどっかにずれるんですね。ずれて固定されちゃうんですよ。これを使うとですね、例えば、
はい、
すごく近づいて、イルミネーションとかにね、
はい、
AEAF ロックして、そのままこう離れていくと、
はい、
近視の状態になってるわけですよ、カメラ。
はい、
さっき言った、点の光源が丸くボケた感じ、ぼんやり、っていう風に撮れたりします。
あー、なるほど。
そうすると幻想的なんですが、 問題がありまして、
はい、
ですね、何が問題かっていうと、
こう
なんて言うんだろうな、全部がボケちゃうんですよ。
あ、
さっきみたいに近視の人がこう眼鏡外れた感じになっちゃうんで、なので、そこは気をつけないといけないなと思ってます。
はい、
じゃあ、ぼんやりしたものを撮るっていうのをしたいときにどうするかっていうと、
はい、
クリスマスツリー全体を画面に入れるとなかなか難しいんですけど、
うん、
飾りにずっと近づいていって、うん、そこにピント合わせると奥の方の、はい、遠くの方のキラキラが、ボケて映るんですね。わかりますよね。
はい、
逆に手前と奥にキラキラが両方あるときに、奥にさっき使った方法で AEA フロックをしてあげると、
はい、
手前のものがボケます。
あー、なるほど。
なので、幻想的な感じを出すっていうときには、手前とか、奥行きのある被写体、から手前とその向こうに両方とも物が映ってる、キラキラが映ってる時のどっちかにピントを合わせるっていうのを意図してやってあげれば、
はい、
そのボケた丸丸丸丸みたいなものが作れるようになります。でどこで、オートフォーカスを止めるか、どこで露出を決定するかっていうのをいくつか試行錯誤すると、そのぼんやり感が出ている感じで一番いいのが撮れるんじゃないかと思うんですよね。
はい、
うん、そんな感じで、とりあえずは幻想的にするために、ピントとか露出を考えてみましょうと。
はい、
で確かね、前もお話をしたことがあるんですけど、ぼかせばいいんだったら、普段失敗写真になっちゃうボケ、
はい、
を意図的に作ら、意図的に作ってあげればいいというのがあって、携帯電話で撮った時に、
はい、
なんていうのかな、昼間白っぽくなっちゃってる写真って見たことないですかね。
昼間白っぽくなっちゃう、
例えば窓のから外が見えていて、そこが白くこうはみ出してるようになってる写真があるんですけど、たまに何が起こってるかっていうとですね、レンズが汚れてるんですよ。
ああ、はい、
汚れてるとなんかそんな感じになりますよね。明るいものがぼんやりしたり、それを作ってあげると、そのイルミネーションみたいな点光源が多いやつは点光源がほんのりしたりして、
はいはいはい、
っていうのができます。
お
ー、で鼻の油をレンズにつけるとかをすると、それができるんですが、最近ね、どんどんどんどん携帯のカメラ機能が良くなっていて、鼻の油とかがなかなかつかないように工夫がされてますので、
そうですね、結構、はい、iPhone とかでも気にしないでも結構レンズ常に結構綺麗な状態であったりしますよね。
そうなんですよ。なので、そこはね、うまくやっていただいて、カバー逆向きにはめるとかね、ボリュームボタンとかありますけど、
リップクリームとか塗れますかね、
後でちゃんと落ちるなら、そういうのやるとぼやっとして撮れたりするので、
はい、
ちょっと試してみるには面白いかなと思ったりします、
はい、
でね、今言ってきたのは、スマートフォンとかさっき言った iPhone みたいな話なんですけど、
はい、
豪華なレンズ交換ができるようなカメラって、
はい、
レンズ自体大きいじゃないですか、
あ
そこにね、
はい、
例えば、まん丸にレンズにパカッとはまる紙を くり抜いて、その紙の中にこうハート型とか星型に穴を開けるようにこう、なんかチョキチョキすると、それをねレンズの前にはめて写真を撮ると、
はい、
ピントが合ってるところは普通なんですけど、ピントがボケたところが、その形にボケるんですよ。
お
う、だからピントが外れているところで点光源が星型になったり、
はい、
ハート型になったりっていうのができます。
おお、面白そうですね。
うん、それをやると、さっき言った幻想的な話にちょっと輪をかけてですね、なんかボケがハート型になってるとか星型になってるっていうのが演出できるので、ちょっと大きいカメラを持ってる方は挑戦すると面白いんじゃないかと思います。
楽しそうですね。
うん、その時にはですね、ぜひ、
はい、
絞りを開けて、
はい、
ピントが なるべく合わないように言ったらいいんですけど、一部だけあって、
ね、
他がなるべくピンボケするようにとしてあげるのがコツなので、その辺だけ気をつけてください。
はい。
あと、点の光源以外のやつは、重なっちゃうので、星とかハートなかなか見えないので、そこも注意ですね。
はい。
はい。そんで、今は、その、どっちかっていうと、アップで撮る感じのことを言ってたんですけど、街路樹、街並み木に、はい、イルミネーションがあったり、あとは、大きいクリスマスツリーの全体を撮るとき、
はい、
全体を撮るときにはやっぱりなんていうのかな、手前と奥に物を入れるとかしにくいじゃないですか。
そうですね、
うん、で、すごくねかっこよく撮るのは実は大変なんですよ。引いた状態で、
はい、
なのでそれを撮るには一つ、まあ、記録と割り切って、
はい、
あまり綺麗に撮れないかもしれないと思って撮る手もありますし、もう一つはさっき言った AE とか AF ロックっていうのを使って、普段よりも、すごく明るめに撮っちゃうと、要は、露出オーバーになるように撮っちゃったりして、なんていうのかな、幻想的な演出を違う方法を考えるっていうのに撮るともしかしたら面白いのが撮れるかもしれません、会社の自分のビルじゃないんですけど、帰り道にある本屋さんが入ってるビルとかは、ツリーの手前にこうトナカイがいたりとか、そういう少し立体的なものがあったりするんで、はいはい、そういうものだとさっき言った手前に物を入れて奥のツリーを取ると手前になんかホワホワホワってしたものが作れたりとかするんですけど、その、トナカイとツリーとなんとかを全体を取ろうとすると、やっぱ難しいんですよね。なので、どうするのがいいのかっていろいろ手はあるんですが、とりあえずは記録として撮るっていうのは、きれいに撮れると思うので、
はい、
あともう一つブラして、さっき言った幻想的にするには、はっきり写ってない方がいいんだとしたら、いい感じでブラすみたいなことも手としてはあって、
はいはい、
ただ手ブレしてる写真ってかっこ悪いですよね。
そうですね。
だとすると、
た
まにやるんですけど、
カ
メラを回転させて、
はい、
真ん中は止まってるように回転させて、
はい、
自分で撮りたいところのあたりでシャッター切ると、
はい、
周りはこうブレていて真ん中だけ止まってるような写真になったりとか、どうせ幻想的にしちゃえっていうんだったらそんなこともできるんじゃないかと思いますし、あとはねやったことがあるのはなんだろうな、動画の、軌跡が撮れるようなやつがあるんですよ。
はいはいはい。
アプリとかだと。
ええー。
そんなのを使うと、動画を、なんて言ったらいいんだろうな、重ね合わせて写真にしてくれるっていう機能があったりするやつだと、
ほうほう、
さっき言った、ピント合わせのところをわざわざさせて、そうすると何ができるかっていうと、ボケた明かりと点の明かりが同じ写真の中に入るんで、
はい。
そんな感じでこう多重露光、二重露出、みたいな感じでも、うまく撮れることがあります。まあまあなんていうのかな、とりあえず記録のための写真を一枚撮った後は、いろんなことで遊んでみるといいんじゃないかなと思うんですよね。
はい、
うん、あとですね、私が最近ちょっと使っていて便利なやつはですね、iPhone のアプリで、カメラフラッシュっていうアプリがあります。カメラスペースフラッシュってやつで、
はい、
多分今も無料だと思うんですけど、
これ
はですね、暗いとこで撮った、やけに黒くなっちゃった写真ってあるじゃないですか。
あ、あります。
イルミネーションはまあまあ明るいとこあるんですけど、なんかね、暗いところで撮ってどうしても真っ黒に近いやつを明るくしてくれるソフトなんですけど、これを使うとですね、夜撮った写真が、ちょっと明るさのコントロールができるので、iPhone とかお持ちの方はこうカメラフラッシュっていうのを使ってみると、夜撮ってあいまいちだったなっていう写真が復活できるかもしれません。そんな感じでいろんなことを話してきたんですけど、やっぱりこう綺麗なイルミネーションを撮影するには、綺麗なイルミネーションがあるところに行かなきゃいけないんですよ。
ああ、そうですね。そうそうそう。イルミネーションがないと 取れないですね。
ぜひね、ご近所でもいいですし、職場の近くでもまたちょっと足を伸ばして、イルミネーションが綺麗なところっていうのに行って、
はい、
季節感を味わいつつ、
はい、
なんでしょうね、そのおまけに記念として写真を撮ってくるという感じで、イルミネーションを楽しむついでにうまく写真が撮れるといいかなって思っています。
はい、
うん、いつもね思ってるんですけど、いい写真を撮るコツの一番最初のポイントは、
はい、
ちゃんと写るカメラを持って写したいものがあるところに行くっていうことなんですよ。
そうですね。
そんなの当たり前だって思うかもしれないですけど、いろんなすごい写真とか見てると、テクニックももちろんあるんですけど、自分だったらそこまでの苦労していくかっていうところがやっぱり大きいハードルなんじゃないかと思ったりもするので、なのでいい写真撮りたいなって思ったりとか、綺麗なものを撮りたいなと思ったら、やっぱり綺麗なものがあるところに自ら行くとか、
はいはいはい、
っていうのを、思い出して億劫がらずにですね、近くのイルミネーション見に行ってみたらいかがでしょうか。
そうですね、
はい、
結構ね今もうちょっとした、ね、あのところでもイルミネーションだけだったらこうやってたりとかするとこありますからね。
そうなんですよ、すごく増えているので、
うん、
探せばあると思いますので行ってみてください。
はい、はい、
そんなフォトナイスショー、エンディングでございます。
はい、
一つお知らせがありまして、
はい、
前回でも少し言ったんですけど、そんなフォトナイスショー毎週お送りしてるんですが、
はい、
私がですね10日11日間出張に出ちゃいまして、次回とその次の回、
はい、
ちょっと今カレンダーを見るとですね、
この
配信が11月の、21日配信なんですけれども、
はい、
次の28日と、
はい、
12月の5日はお休みをさせていただきます、
はい、
もしかしたらですね出張先で、録音っていうのが可能性ゼロじゃないですけど、なかなかですねお仕事の出張なので、現地レポートが難しいかなと思っていますので、とりあえず2回はお休みして、はい、次の配信は12月の12日になると思います。
はい、
はい、一応ですねポッドキャストの方の更新はしてみて、出張中とかまたはその前後に、配信がされるかもしれないですけど、
はい、
あまり期待しないで待っていてください。
はい、
はい、実はですね暑いところに行くんですよ。
お、暑いところというと今
赤道直下でなくては、あ、ごめんなさい、赤道直下ではなく、南半球に行くので、
お、
今ですねその準備で夏物ったら変ですけど薄いやつをどれにしようかなと選ぶ感じで、荷造りの準備してますけど、
なんかね今年は結構急に寒くなった感じがするから、うんうん、しまったばかりのものをまた出すっていう感じですね。
そうなんですよ。でブラジルに行くんですが、結構遠いので、
はい、
なんかね10時間ぐらいの飛行機を2回1回乗り換えで行かなきゃいけないので、なかなか遠いところです。
そうですね、う
ん、よくね日本だと2泊3日っていうじゃないですか、で海外に行くと、飛行機が長いんで、飛行機の中で1日過ぎちゃうことがあるんで、
はい、
例えば2泊だと4日になったりしますよね。
あ、はいはい、しますね。
そうなんですけど、行き、
に
1日食って帰りに2日食うのかな、
お
ー、そうそうそうそう、あの移動中に、なので多分ね向こうで2泊すると3、4、5、2泊6日ぐらいになっちゃうのかな。
おお、すごいですね。
だから7泊11日とかの、スケジュールだと思います。そんな感じで行ってまいりますので、
はい、はい、お気をつけて。
ありがとうございます。
はい、
そんなことなし忘れないでおいていただきたいなと思うんですが、
はい、
はい、ということでですね、
はい、
そんなことないしょではですね、たまにはお休みしちゃいますけれども、
はい、
皆さんからのメッセージを募集しております、
はい、
コメントや質問リクエストなど何でも結構です。投稿していただく場合には、我々のそんないプロジェクトのウェブサイト、そんない.com sonnai.com のそんなフォト内緒のページの方からメッセージを送っていただくこともできますし、もう一つはメールの方で送っていただくことができます。
はい、
メールアドレスは sonnap@0438.jp、 そんな p ですね、フォトの p、 数字で 0438.jp になっています。
はい、
いくつかね、質問とかもいただいているんですが、
はい、
この後、放送内容に応じてご紹介していただき、ご紹介していければいいかなと思っているんですが、
はい、
他の質問もどんどんお寄せいただけると嬉しいです。
はい、
はい、というわけで、そんなフォト内緒第84回お送りしてきました。お送りいたしましたのは吉安と
渡辺でした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。